解体者の夜ヘルス
平木つかさ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
サチカエリヤシダ組三浦朝さん俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、まあ、今回も始まりましたけれど、
はい、
はい、ということでじゃあ今回も、はい、とりあえず今期じゃないか、もう
4月ですから。
4月入ってる。
うずきですから。
うずき。いいね。なんか雅な感じで。
かっこいいね。
大体4月生まれのキャラクター、うずきって名前多いですから。
ああ、なるほどね。
はいはい。
3月は弥生とかね、はいはいはい。多いですから。
それで覚えたりするよな。
終わりますあります。
2月、きさらぎとか。
誕生日一緒だからね、そうそうそう3月の。
ああ、そうかそうか。
高杉弥生が。
はい、はい。
あ、そうだ、弥生と一緒。
僕誕生日一緒ですから。
うん。もう、羨ましい。
うはうはです。
またロリと。
惜しいって言ってください。
いよいよ気づいてきた。ロリって言われることの。じゃあですね、とりあえず、まあ、2020年冬アニメの話ですね、
はい、
とさせていただくんですけども、
はい、
私ですね、
はい、
ちょっとこれ最初そうでもなかったんですけれども、
はい、
ある程度溜まってからですね、はい、ちょっとまとめてみたらハマった作品がありまして、僕の隣に暗黒破壊神がいます。 あれがですね、
はいはい、
まあ、ちょっとやっぱいいじゃないかと、
うん、
で男がいっぱい出てくるアニメですね。
そう
可愛い男の子いっぱい出てくるアニメ
ですね。
ちょっとね、内玉の方にね気を取られてる、ね、こっちまでね、
はい、
でまあざっくり説明しますと、
はい、
まあ、主人公が、まあ小雪セリ君という、
はいはい、
まあ、ツッコミ気質で、
うん、
でちょっと巻き込まれ体質、
うん、
でまあざっくり言うと、そのセリ君がまあいろんな変人に振り回される高校生活みたいな感じで、
はい、
でセリ君はツッコミ気質なんだけど、ツッコミ入れたくない人なんですよ、
うん、
だからまあ本人曰くかまってちゃんとかツッコミ待ちとか、誘い受けって言葉あれ正しいのかどうかわかんないですけど、誘い受けなんかにこう反応してツッコミをこういちいち入れるのは本人の中で屈辱だと、
はいはいはい、
で、そういうような子が、まあ、一応、まあ、主人公というか、まあそうです、まあ、主人公ですね、言っちゃえば、
うんうん、
でやっぱりその、まあ、さっき言ってたようにみんな可愛くて、
はい、
で BL までちょっと俺の中では BL までいかないわちゃわちゃ感みたいな感じで非常にいいな、
うんうん、
でキャラもそのセリ君を取り巻く連中っていうのが、
はい、
まあ、花鳥君と、でこれが中二病で眼帯してる、これが自称破壊神ですね、
はい、そうですね、
でクラスでも痛さ爆発してて、
うん、
でセリ君をなぜかゲシュテーバーという、
うん、
なんかこうちょっと前世ネーム的な感じで読んでるっていう、はいはいはい、であとまあ他のキャラは月宮君って言って、なんかこう人の心を読むことに長けてるみたいな感じで、
うん、
で柔らかい雰囲気なんだけど、生粋のサディスト、
はい、
はい、であと響君っていう後輩がこのマント羽織って、
はい、
大釜のレプリカを持って、
うん、
で不幸体質で自称死神っていう、
はい、
これ後輩なんですよね、
はい、
であと最上君っていうのが和装で般若の面こうなんか被って、
はい、
で日本刀持ってるけどド M っていう、
うん、
でまあそういう感じで基本的にみんなセリ君に懐いてるんですよ、セリ君がちょっと好きみたいな感じで、
はい、
懐いてる感じなんですよね、
はい、
だからもうだからセリ君の俺の視点だともうツッコミハーレムものっていう感じ
ですよね。そう受けみたいなことですよね。
ただセリ君はツッコみたくないみたいな、
うんうん、
でまあ女性キャラも可愛くてね、
はい、
セリ君が気になってるスミソさんっていうのがいたり、あとその最上君ってその和装のこの双子の妹がスズランちゃんっていうゴスロリ少女だったりとかして、
うん、
まあ、結構その男女ともに可愛いと、
はい、
でまあ、じゃあ第1話の話をまずしましょうって感じになるんですけども、
はい、
まあ、第1話冒頭で、
うん、
まあ、花鳥くんが教室に拾ってきた犬を連れてきた、
はい、
で本人曰くこいつはかつて前世で共に視線をくぐり抜けた相棒、
うんうん、
ケルベロスであると、
はい、
うん、
もうこれをクラスのみんなの前で言ってるわけですよ、
はい、うん、
でセリ君はこうツッコミを抑えながら、
うん、
なんとかこうケルベルス問題はクリアできたんですね、
はい、
心の中ではガンガン突っ込んでるけど、うん、でもこう休み時間に廊下に出たら、
はい、
なんか花鳥君がこう男子生徒に絡まれてなんかこういじられてるんですよ、
う
ん、まあ、いじめられてるというか、うん、絡まれてるんですね、
はい、
で眼帯取られちゃうんですよ、
うん、
で花鳥君はその眼帯を外すと、
はい、
覚醒してしまうっていう、
そうですね、
本人の設定があるんですね、
うんうん、
暗黒破壊神
ですから。暗黒破壊神。
はい、
で、眼帯取られて、そしたら、俺から離れろみたいなことを言って、うん、腕振り回して、ガラス割っちゃうんですよ。はい、ガシャーンって。
はいはい、
で、したらセリ君も、うん、あれ、キャラ設定だと思ったけど、これ本当にやばい人なのかも、と思って、ちょっとこう、距離を置いて見てたら、その花鳥君が、ガラス割った後に、ぐすん、ぐすんっていう、泣き出すっていう。で、とうとう、暗黒破壊神ただのはしゃぎすぎた中学生じゃねえかっていうようなツッコミを入れてしまうみたいな。
はいはい、
で、なんだかんだで、まあ、面倒見がいいっていうような、感じで。
ほっとけないみたいなね。
は
い、
で、11話、でもこれが徐々に徐々に、はい、やっぱりこう、セリ君も、うん、なんていうんですかね、俺はね、もう本当、なんか緩やかな共依存だと思ってるんですけど、徐々に徐々に、なんかこう花鳥くん他が、
はい、
なんだろうね、こうボケなかったりっていうか、そういうツッコミしろを出さなかったり、
うんうん、
あとはなんか自分以外の人に興味持ったりするとちょっとやきもち焼いてくるんですね、
うんうん、
だから11話ではなんかイケメンの下級生が登場して、でセリ君は最初あの下級生がそのちょっと自分が好意を持ってるスミソさんの彼氏なんじゃないかと思ってこうやきもきしてるわけですよ、
うん、
で、そこしてたら、まあ、彼氏ではないところでは分かったと。
はい、
でも、その下級生が、暗黒破壊神の花鳥くんに憧れてるわけですよ。で、もうめちゃくちゃ、こわもてなんだけど、うん、花鳥くんに、僕すごいファンなんです、みたいな感じで、僕も、なんか前世の、で、なんか関係してなかったんですかね、みたいな感じで、すっげえ食いつくわけですよ。
はい、
したら、花鳥くんも、ちょっとまんだらじゃなくなって、
はい、
じゃあ今度は前世名を思い出してきてやると。で、お前はきっと、この俺の一番のサポーターだったはずだぞ、みたいなことを言うと、この一番のサポーターっていうのに、
はい、
セリ君がカチンとくるんで、おめえ何イケメンにほだされてんだ、みたいな感じで、ね。で、わーって喋ってたら、とうとう途中で、お前が裏切ったらもう僕には何も残らないんだぞ、って言っちゃう。そういうなんかね、なんつうのかな。
共依存ですね。
で、セリ君もそういう俯瞰で見ると、ツッコミどころがあるっていう、
うん、
もう全部フルでね、なんか可愛いっていう感じでね、
うん、
僕これドハマりしました。ここに来て。
一気見するといいかもしれないですね。
そうね。Dアニメストアで一気見しちゃいました。いやちょっとこれはここに来てって感じですね。まあ、正直俺が好きにならないわけ、
まあ、ない
とこは、
ね、うん、
あるから、
みんな可愛いし、
ちょっとねこう発表するのが遅すぎて本当皆さんには申し訳ないと思う。
いやでもいいですよ。やっぱりその振り回される福山潤っていうのはやっぱりいいですね。で振り回す桜井孝宏なんかいいなっていう感じしますね。
やっぱ素晴らしいですよ。
はい、
はい、ということで、はい、僕の隣に暗黒破壊神がいますでした。
はい、
はい、
じゃあ私はしばらく話してなかったかなと思うんですけど、
うん、
恋するアステロイド、
はいはいはい、はい、
まあ、うん、天文学と地質部の、合体した地学部のお話、うん、
はい、
まあ、展開が結構早いという感じで、
うん、
最初の方で話してたんですけども、
うん、
7話ぐらいでちょっと青っていうヒロイン主人公の、まあ、ダブルヒロインっていうもう一人の青髪の方の方がちょっと様子がおかしくなるんですよ。これやっぱまあ我々神の視点から見ると、あ、これはちょっとなんか事件やろうなって思うんですけど、ミラって主人公の方はまた気づかずはしゃいでて、で、8話ぐらいの時にもう実は父の転勤で引っ越すことになったって、じゃあもう一緒に小惑星を見つける夢はどうするんだみたいな、ここに来てあーってなるんですけど、はい、9話の頭で解決しまして。
おめでとう。
素晴らしいですよね。はい、
序盤も序盤。
序盤も序盤でね。
やっぱね、可愛い子たちは揉めちゃ
う、ね。揉めちゃいけない。しかも一番ハッピーな、一緒に住むっていうことになります。
もう災い転じて服すぎるな。
もう最高の。
服が増してるな、
はい、で、9話もうそんな解決しちゃったら何するんだろうと、もう3年生が卒業という。
うん。
う
ん、
あ、もうそんな、うん、
早い展開が
早いですね。
で、キュンは後半ぐらいでエンディングとかでチラチラ映ってた2人がやっと入ってくるっていう、うん、もう終わるぞこの辺で、まあそのまま新入生が入ってくるんですけど、まあ、桜先輩って地学部の赤髪の人の妹さんと、うん、もう一人なんかちょっと ちょっと気難しい人なのかなっていうような、うん、気象に興味があるっていう人が、
あれかな、髪緑の
緑の子ですね、はいはいはい、が入ってきて、うん、でまあ10話ぐらいはまあそことちょっとまあ仲良くなったりするんですけど、うん、まあ11、12ともラスト2話なんですけど、うん、は沖縄に行くんでほとんど出てこないです。
新キャラが、
はい、
新キャラが、
はい、もうね。面白いぐらいのジェットコースターアニメ
です。最なんか多いですね。そういう
展開がもう早い早い、うん、なんかここもっと遊べたでしょとか、うん、もっと引っ張れたやんって、あの無駄な水着会なんやって先輩の卒業とかさらっとしてたし、
デザート早めに出してしかも量が多い
多いですね。なんかあのライフルイズビューティフルもそうでしたけど、うん、早いの多いですね最近。
ライフルイズビューティフルもそうだったない
っぱい出したと思ったら終わったしな
だからアステロイドキャラ多いよね。
多かったです。しかも沖縄編でまた2人ぐらい結構いいキャラ出てきて、え、これもっとこの頃は面白いやろじっくりやろうよみたいななんかほんまにあのパン屋の友達の子が、うん、あのまあ、幼馴染のパン屋の、うんうんうん、実はそのお姉ちゃん、そのミラのお姉ちゃん、うん、生徒会長のことが好きやったみたいな描写も割とさらっとしてて、うんうん、なんかバレンタインにチョコ渡すんですけど、でその後しばらくしたら髪ショートカットになってたみたいな、もっとやらへん。
これじゃ答え合わせは原作でみたい
な。さらっとなんか行間読ませまくるような
ね。逆にものすごい行間広げてんの。
そうですね。なんかいろいろ楽しめましたね。逆に。
ここはあなたたちが保管してね。
こんなか、いや一つ屋根の下乗っても一瞬喧嘩したらすぐ仲直りするとかもう。本当に揉め事が嫌いなんでしょうね。
いやそうですよ、それがいいです僕は、うん、
やっぱあのアニメはやっぱもう癒されました。 あとアイキャッチが毎回めっちゃ可愛い、うん、
あ、はいはいはい、
正座に各キャラがなってっていうのがね、うん、もうそれだけでも見る価値があるんでね
それだけでも、
はい、
まあだからあれですよ、だからまあこれでまあ気になった人は原作もだし、
確かに、ね、
まあ2期も、うん、声上げてくださいみたいな感じもあるんでしょうね、うん、
割とでも OG として割と大学行ったけど先輩も帰ってきたりもしてたんで、うん、まあ、2期はいけるんじゃないか
と、ね、あと見逃した人も D アニでやってますから、
あ、ぜひぜひ、
もう私 D アニの回しもみたいになってますけど、まあ、もう加入したら嬉しくてですね
何でも見ちゃう、
まあ、D アニメストアだけじゃなくていろんなところで配信やってますからね、まあ、はい、ネットフリックスの人聞いたら怒りますから
私がたまたま D アニを加入したっていうね、
はい、はい、
いやでもいいアニメでしたね、
いや本当本当
面白かったです、
可愛いからな、
可愛かった、うん、
じゃあ僕はですね、はい、じゃあ一点、じゃあキャラクターが全然増えない、
うん、
ヘアキャンの話を、
おー、ヘアキャン、
まあキャラクターほとんど出ず、
う
ん、
そうですね、シマリンもあまり出ないよね、
ほぼ出てないですね、
うんうん、割とちょこちょこって出るか、まあ本当一回だけシマリン会があったかな、
あったぐらいで、うん、おそらくグビネはトータル10秒ぐらいの出番だったんですけど
贅沢な、
だもう逆にもうキャラクターももう全然増えない、
うん、
ただ3人でナシッコスタンプラリーっていうのを、はいはい、うん、いろんなところ巡っていくっていうのがあったんですけど、うん、まあ、
それが主軸っちゃ主軸だった
んですね、はい、なんですけどですね、これ途中でなでしこが、
うん、
そのスタンプラリーの台紙を、
うん、
なんかね風に飛ばされたか忘れてきたかなんかで、なくしちゃうっていう回がありまして、で、それで落ち込んでるのを、その二人、秋ちゃんと葵ちゃんか、
はい、
が、じゃあ、代わりの台紙みたいなのを作って、じゃあこれでスタンプすればいいよ、こっからまた集めればいいよ、みたいな感じになるんですけど、それを、台紙が道端に落ちてて、
うん、
それをたまたま拾うのが、うん、シマリンのおじいちゃん、
お
やっぱね奇跡ってあるんだよ、ね、人の縁はねつながってるのよ。
でシマリンが家帰ると
そここそキャラ増やすチャンスやったんだ
よ、まあ、シマリンが家帰るとなんかスタンナシッコスタンプラリーっていう台紙があってっていう、うん、はいはい、で名前書く欄見るとナシコの名前があったからっていうんで、うんうんうん、そのスタンプラリーを押すところにシマリンも合流して、
うん、
で渡して元に戻ってきたみたいな話があるんですけど、うんうん
うん、はい、
でこれ最終的にスタンプででもそれがね結 構後半の方でスタンプの台紙が戻ってくるのが、
うん、あのしばらくないままだったと
ないままそのなんかちょっと番外編みたいな家で宝刀を作るっていう回だったから、だから僕スタンプ押すとこが12個あったんで、うん、12話で1話で1個ずつなのかなと思ったら、うん、なんか最後の方で、うん、ダイジェストみたいな感じでポンポンポンポンみたいな感じでなってるんですけど、はい、ただこれ実はこのスタンプラリーっていうのは、
うん、
実際にはないやつで、
うん、
あきちゃんとあおいちゃんが手作りで作ったやつだったんですよ、うん、
へえ。
だからその
別にそういう土地土地にあるものじゃな
くて、ね、じゃなくてもともとその自治体とかがやってるわけじゃなくて、うん、なでしこが来る直前に机とかのぼりとか用意して、
うん、
芋とか、芋のハンコみたいなのを作んないといけないからっつって、
うんうん、
芋買って、削って、早くせな、来ちゃうみたいな感じで。
すごい壮大な。
そう。
水曜日のダウンタウンみたいな。
マジでそう。
なでしこ嘘のスタンプラリーやと気づかない説。
もう、でも本当マジでなんか水曜どうでしょうみたいな感じになってて。で、なんで、で、それもでもね、なでしこなんか気づいてて、
うん、
私が来る直前まで机セッティングしてたりとかしてるから、
うん、
2人も、
うん。
だから実はバレてて、で、じゃあなんでそういうことしたのって言ったら、
うん、
その、なでしこはこっちに転校してきてるじゃないですか。
うんうんうん、
転校してきたからキャンプばかりで、
うん、
やっぱり私たちの好きな山梨のところを巡ってないから、なでしこに私たちの好きなところをいっぱい知ってほしかったんだっていう、
うん
う
ん、
いい話に、
いい話、
すごいいい話になって、
うんう
ん、なんか素晴らしい終わり方をするなと思って、で、まあそういう話をして、部室で、
うん、
あの細長い部室でみんな寝袋に入って寝て、
うん、
そしたらなでしこもそういうことをされたから嬉しくなっちゃって、
うん、
自分もなでしっこスタンプラリーっていうのを作ったっつって、
うん、
アホの子
じゃあこれでまずは巡りに行こうって言って、うんうん、じゃあまず1個目ノクルムン物質って言って、
うん、
ノクルのハンコをしたら、
うん、
ハンコって逆にしないといけない。それが、普通に掘っちゃってて、
うん、
反抗したら逆になってたっていうオチ。素晴らしい。
素晴らしい。
こんなにほのぼのしたいい回、
うん、
敵もいないし、
うん、
悪い人誰もいないし、
誰もいない。
で、ちょっと優しくなるし、
うん、
最後、ちょっとドジもあるし、
うんうん。素晴らしい5分アニメでしたね。
最高ですね。
福袋じゃん。お客さんのことを考えに考え抜いた福袋で。
う
ん、
いやー、すごい。もう見てて、本当に幸せな気持ち
うん、
なりましたね。
いいね、やっぱり、
うん、なんかスピンオフとしてもなんか本編にあまり影響も出しすぎずっていうなんか役割も果たしてて、
うん、
で空気感はゆるキャンそのままにっていうので、
うん、
これからなんかまたゆるキャンの日記とかに向かってねなんか期待持てるなっていう思えた話でしたね、うん、
結構単行本がね最新2巻はねすごい短いスパンで出たりして出ててでまだでも2期の発表はあれ2期って発表したんだっ
け発表しました
前に作発表もう確か
に、はい、ヘアキャンの前とかに下手したらしてんだっけ前っていうか同時くらい
劇場版がなんか発表されたんじゃなかったでしたっけ
そっかそっか、
はい、
だから結構ストックはね、
はい
全然あるんでですね、
うん、
皆さん期待してくださいっていう
はいわかりました、
はい、
期待します、
はい
はい、ありがとうございます
野良応援団野良広報がはいはいはいまあでもいいからねエアキャンゆるキャンは
ミラさんドラマの方も見てたんですもん
ねドラマ見てましたよドラマも良かったですよ僕は割とあれはもう2も3もどっちも良かったなっていう感じで、う
ん、2次元も3次元も
3次元も2と3もってな普通に言ってるけどさ俺も何よそんな
字幕ないと分からへんよ
まあ、ちょっとドラマの話言うとドラマは本当にね、はい、アニメに あえてというかがっつり寄せて、はい、だから役者さんも多分あれは結構アニメをしっかり見て、
うん、
演技を近づけてるのよ、
うん、
で結構それが何だろう本当にあまりというか全然嫌味がない感じの寄せ方だから、
うん、
見ててねなんか 楽しいというか、
今実写化も同時ぐらいというか、もう本当早い感じでやるようになりましたね、う
ん、なりましたね。
ミュージカルとかも多いもんね、
まあまあ、映像権とかもやるんでしょ。
そうだそうだ、映像権も
実写で、うん、実写の映画、うん、で映画のキャストかな、でなんかドラマーもちょっとやるみたい、うん、
結構やっぱ昔に比べると全然実写頑張ってくれてるからね、その作り方とかは、
うん、
だからもう興味ある人はね、いろいろ見てみるのもいいんじゃないかと、うん、
はい、
はい、じゃあで今回はこんな感じかな、
はい、
はい、じゃあですね、まあ来週くらいも、まあ来週もまあ冬アニメの話になるかと思いますんでですね、
はい、
まあちょっとその辺も、あとはまあ新規ももうこの更新日だともう始まってる頃なので、
はい、
まあちょっとね、おいおいその話もしていきたいと思いますので、よろしくお願いします、
はい、
でこの後はですね、
はい、
まあ、この時期恒例のですね、まあ、2020冬アニメの3プラス1を発表したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。2020冬アニメ3プラス1発表、
イエーイ。
はい、ということで、まあそうですね、2020の冬アニメの、まあ我々が見初めた、
はい、
女性キャラ3名と男性キャラ1名を発表するという、
はい、
そういうような、恒例企画になっております。
はい、
で、いつものようにですね、はい、まあ今期というか前期かが始まったくらいにですね、
はい、
一応暫定も、
はい、
暫定の3プラス1も各々発表してますので、
はい、
それちょっと軽く発表していきますね。
はい。
あ、はい。
はい。私、三平三平はですね、井戸インベディットの、本堂町小春、
はい、
そして、FGO、まあ、バビロニアですね、
はい、
のイシュタル、
はい、
で、アヒルの空の七尾直、
うん、
そして、プラスワンは異種族レビュアーズの、クリム君、クリムベールですね、はい、さあそしてドイチュー君がですね、
はい、
虚構推理の、岩永琴子さん、
はい、
そして恋するアステロイドの、猪瀬舞、
はい、
でソマリと森の神様のソマリ、
はい、
でプラスワンはドロヘドロのシン、
はい、
そして松崎は、恋するアステロイドから、この畑美沙、
はい、
うん、声どうした、
はい僕がたまにやる
宝塚の
宝塚の演じで、2人目が理系が恋に落ちたんで証明してみたの、氷室あやめ、
はい、
で、推しが武道館行ってくれたら死ぬの松山空音、
はい、
でプラスワンが入ってこないよ、なんか
いいんですいいんです、
読んでるけど入ってこない、
いいんですいいんです、
異種族レビアーズのクリムベール俺と同じでしたね、
はいはい、頭入ってこなかった人は過去回聞いてください、
はい、はい、という感じの暫定だったんですけれども、
はい、
さあこれは、変わったか否かということでですね、
はい、
どうですかね、まあちょっとじゃあ一人ずつまず女性の方から発表していきましょうか、
はい
はい、私結構悩んだところもあったんですけれども、
うん、
じゃあ三平三平の、
はい、
3人女性3人、まず一人目は、これ変わらず FGO バビロニアのイシュタル、
イシュタル、
はい、
うん、
そして二人目、これちょっといろいろ悩んだところであったんですけども、ムレナセシートン学園からマダラハイエナ、
ハイエナ、
はい、うん、そして3人目、これもいろいろ悩んだ結果なんですけれども、
はい、
いよいよ来ました、配給の清水清子さん、
おお、うん、なるほど、
はい、
うん、
とりあえず私この3名という、
はい、
うん、
はい、
じゃあ私、
はい、
1人目、
うん、
ソマリと森の神様、
うん、
ソマリ、
これ変わらず、ね、
変わらず、
はい、
そして恋するアステロイド、
うん、
桜井千景、うん、
推し変わった、同じ作品の同じアイドルグループの中から推しが変わった、
推し編
これあれ気にしてる、あれだよ、推しぶどうだと、
はい、ドイチューが推し編
ファンもざわつく、
3人目、
うん、
自爆少女、あ、自爆少年花子くん、八代ねね、
お
お、
まあ、ちょっと話題には出してたか、
チラッと
出してました、
はい、
はいはい、なるほどなるほど、
自爆だと柴田亜美になっちゃいます、
ね、
はい、
さあ松崎さん、
僕、はい、じゃあいきますね、
うん、
1人目、うーん、映像権には手を出すな金森氏、
来ましたか、
はい、にします、
はい
二人目、
うん、
猫パラココナッツ、
おー、猫パラから来ました、
はい、
はいはい、
そして三人目、 棒振りミ
ー。おー、あ、結構松崎さんにしてはガラッと変わった感じですね。
変わりました、
ね、
なるほどなるほど、
全員変えました。
はいはいはい。じゃあ一人ずついろいろ掘り下げて話していきましょうか、
はい、
まあ、石樽はね、
うん、
結構話してたっていうのもあるし、
ね、
あのダメ髪っぷりが、
うん、
でやっぱちょっと個人的に石樽すごいなと思ったのが、
うん、
俺実は最終回もうなったのかなまでの3話4話くらい、
うん、
実はちょっとまだ見てないんですよ、溜めてるんですよ、
はいはいはいはい、
でももう石樽は、
うん、
変わらんだろうっていうことで俺の中で、ね、ちょっとまだ最終回まで見てないけれども、
うん、
イシュタルが入ったってことはイシュタルのポテンシャルの高さを、うん、表してます ね俺の中でのポテンシャルの高さ、は
い、これマジで FGO ゲーム始めたらミキラさんやばいんじゃないですか。
確かにイシュタルなんてまあ出ませんよ。
ねえ、
だから
マジで沼す沼、
俺ソシャゲ怖いのよ。結構時間も食うじゃないあれ。
そうですね、
あのそう一日の時間気にしたりするでしょ、はいはいはい、何時になったらああだこうだ
みたいな、まあまあまあイベントとかね、
集会、ね、しないと、
まあ、特に FGO は時間も金も使いますからね。
イシュタルがあのタダでもらえるイベントが復刻した時は連絡します。
もうその時慌てて、ね、はい、慌てて、はい、登録するから、はい、そしてですね、群ヶ瀬シートン学園から、マタラハイエナ、
ハイエナ、
これもねちょっと悩んだんですよ、
あとシートン学園から
ってこと、はい、シートン学園からだと、うん、その怠け者のミユビって子が
言ってましたよね、
うん、
そうだそうだ、やっぱりちょっと好きなタイプではあったんですが、
はい、
ちょっとこのイエナの爆発力というか、結局、うん、あの男装の霊人的な自分を男だと思ってる、
うん、
女の子、
はい、
で自分は女の子だって分かって、でなんか女らしくしようと思って、ひとみちゃんか、ひとみちゃんの人間のひとみちゃんを見て、
はい、
あの自分も女らしくなんなきゃ女なんだからっつって、まあ、学校の制服着たりで、なんとか頑張ってこう女っぽくなっていくのがたまらなかったんですよ。でなおかつ、これを言うとまた誤解されるかもしれないけども、
はい、
ハイエナっていうことで、
うん、
男装の霊人が実は女だった、制服も着る、あんな頑張って女らしくなるのに、
うん、
ついてるっていうファンタジー、
うん、ああなるほど、
これはもうねランクがガガガッと上がったんですよ。
なるほどな。はいはいはい、
ちょっとねイエナは、うん、あと結構でも最終回間際でもね、なんか割と活躍してくれたりとかして、ね、うん、
なんかここ最近世の中がハイエナ割とブーム
で、ね、そうそうそう
そうね、
チェリングバイツから
なんかね。
はいはい、だって今期種族レビアーズでもね、
ですね、ハイエナ普通にもう一般的になってきましたもんね、
はい、今後もっと増えると思いますよ、
ですよ、
ね、このギミックは、
うん、
いかにも使いようありますからね。
俺はもうめちゃめちゃ昔から知ってたから、
うん、このハイエナを語ろうやりますか。
いつかできるよね。でも
いつか、
うん、今めちゃめちゃ狭いですけど、
うん、
でも今からねもうこの番組ではもうあの時代に手をつけてたじゃん、うん、
ハイエナに、
ハイエナに。本当に群がる我
々動物じゃなくてハイエナにね。
、はい、で清子さんなんですけど、
はいはい、
結構ね今まで割とジャンプアニメで、
うん、
のその割と男性が多い作品でのヒロイン、ヒロインっていうかまあ女性キャラって、
はい、
あまり上がってこなかったんですよ、
うん、
自分の中で、
うん、まあ他の結構キャラが何、うん、つうんですかね、やっぱりちょっと、うん、男性キャラの中に埋もれてしまうところも
メインはそっちですから、
スポーツ系の、
うん、
マネージャーとかはね、
特にほら日向くんがいるから、
そうか、うん、男の子がいるから、
日向の影にね隠れてしまってたわけなんですけども、
影日向にした
やっぱりね今期のそのまあ語りましたけど瞬間最大風速というか、あのちょっとバックボーンプラス、
うんうんうん、
その自分もチームの一員っていうのを見せられた時にちょっとこれはかなりランクが上がりましてですね、
うん、じゃあもう今期かなりの神風が吹いたみたいな、
神風吹きましたね、
うん、
結構悩んだキャラはちょこちょこいたんですけれども、
う
ん、それを並べた時にそのキャラの中でも頭一つ抜けたのがいない中で、清子さんがもうとにかく、
うん、
うん、今三平レースの解説をしてくれてる。
後半のまくりがね半端なかったってことで、うん、ちょっと私はこの 3人、
はいはいはい
はい、石たる、イエナ、キヨコさん、
はいはい、
この3人をですね、ちょっと上げさせていただきましたね、
はいはい、暫定でもアヒルの空でマネージャーみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう
ね、
でもね、キヨコさんだったら今回に関しては申し訳ない、ナオちゃん申し訳ない、
いやいや、でもラストスパートがすごかったんです
よ、ね、G1 レースですから、はい、誰勝ってもおかしくないし、うん、はい、
はい、
いい勝負でした、
うん、土井さん、
はい、僕まあ、ソマリーはもう変わらず、
うん、
あの笑顔を守りたいとい う、
ね、
あの最後のあのセリフにつきますよ、
ドイツは言ってたもんな、
はい、もうめっちゃ可愛かった、多分来週ソマリーに話します、
はい、
分かりました今日予告状が届いて、
今日名前出したのに、来週も喋るの、
来週も喋るわ、
はい、
そんなにね、この解散にめっちゃ語るってほどでも、まあ桜井千景は、
うん、そうそう、これはちょっと気になりますよ、だって猪瀬舞ちゃんだったわけです
から、猪瀬先輩は本当にもうずっと猪瀬先輩だったんですよ、うん、もうそれこそもう8話9話ぐらいまではずっと、はい、
僕やっぱちょっと、はい、あのアステロイドだと、はい、やっぱ猪瀬先輩ちょっと、
猪瀬先輩だけ髪型ちょいちょい変えるんですよ、
うんうんうんうん、
お団子になってたりとか、
はいはいはいはい、
なんか三つ編みのついてるみたいになってたりとか、うん、ちょこちょこ変えてるのも可愛いなと、ほ、はいはい、うん、でもう写真係やるよって言ったら全部手ぶれしてるとか、
うん、
なんか全部愛おしいなこの人、うん、って思ってたんですけど、
うん、
入ってきちゃったんですよ、
来やがった
新入生、
殴り込み
したすげーの入ってきちゃったんですよ
新人が、
はい、超高校級が入ってきた
お、鳴り物入りで、
もう一気にレギュラーでしょあれはっていうね、中国でもやってたのみたいな
何よ何よ土井さんに選ばれるのをやってたの
いや、はい、あの喋り方がすっげえ可愛かったんですよ、なんかちょっとゆっくり喋る感じと、
うん、
あとお姉ちゃん大好きと、うん、やっぱあの作品の良さであるユリサを忘れない、
うん、はいはい、
ユリサを忘れない
大事
なんだろう、うっすら名言っぽい
そこちゃんとやってたし、あの、うん、ナナちゃんってあの気象予報のあの子ともちょっと近づいていったりとかして、うん、なんか写真撮るときなんかにこうちょっと近づくシーン仕草とかがあって、
うん、
もうやられましたね、普通にこれは2期やろうよって
やろう
よやろうよっていうのでちょっとまくってきましたね、
はい
はい、まあ、またね2期とかあったらまた井野先輩また巻き返す可能性
も、2期で ね、また押し変わってほしいな、
はい、
右往左往してほしいな
、はい、そして、八代ねね、
うん、
これは単純にエロい目で見
る性的な目で、
はい、だから何だったら花子くんまだ相当話数溜まってます、
うん、
でももう見てたらもうたまらないと
でもあの絵柄がさ、はい、割と可愛い感じで、
はい、
そう性的にどっちかというと、はい、一般的には性的に訴えかけるアニメではないと僕は思うんですよ、
ない
んですよ、
なんかね綺麗な感じ、
はいはい
はい、足がムチムチしてるんですよ
大根足、
あの大根足がたまらんですな、
まあ、確かに他のキャラと比べても、はい、やっぱちゃんと大根足が描かれてるんだよね、
そう
なんです
よ、はい、うん、そこです
足か
フェチです、
最近足なんかムチムチ系のキャラとかなんかちょっとブーム
なんかね、うん、増えてきたよね、
来てる感じしますもんね、あのグリッドマン以来、
ああもうグリッドマンはもう
以降なんか増えてる感じしますね、
太ももキャラ、
はい、
あの太ももは大変だ、
はい、
それです、
はい、
なるほど、
その3名ということ
で、
はい、
僕はね、はい、金森氏はね、
うんうん、
なんか原作と比べて声も入って動きがつくことで、
うん、
なんか原作にないとは言わないですけど愛嬌もなんかすごい出てきてる感じがして、なんか原作をその金森氏のセリフとか読むとやっぱりめちゃめちゃ芯食ったこと言うんで、
うん、
僕からしても怖いのイメージの方が若干強かったりするんですけど、でもアニメでその色がついて声がついて動きが加わることによってなんか愛嬌というか、なんかマスコットキャラ感がちょっと出た感じがすごいしたんですよね、
浅草市を差し置いてマスコット感出してる、
そうそうそうそうそう。
でもなんかあんまなんかドカーンって座るのもなんかちょっとガサツっていうよりかは なんかそういうキャラとして見て、うん、なんかええなって思う、
高貴なね、
なんか
下品じゃない
の、そうなんですよ、
うんうん、で長身ね、
うん、
長身で、
うん、
長身だけど 我々の好きな長身のキャラって割とガタイいいとか多いじゃないですか。
そうです
ね、うん、でも細身でガタイ良くて、うん、メガネを上にかけててそばかすっていう、
うん
う
ん、
なんかいろんななんか見た目のギミックもすごい好きだなっていうのもあって、でもなんか締めるところは、ね、やっぱりちゃんと締めてくれるみたいな、うん、
かっこいいっすよね。
かっこいいんだよな、
う
ん、
結構アニメを見てると俺はちょっと金森氏が俺の中ではねちょっとあの作品のメインヒロイン感があったなっていうのはちょっとあるね、うんうんうん、その最終回間際の、
はいはいはい、
あれな音楽が間に合う間に合わないみたいな話の時の、
はいはいはい、
うん、仕切りっぷりとかね。
いやーすごかった。最終回もすごかったな。
金森氏いなかったら作品成立しない。
いやしないしないですよやっぱり、うん、
でもその2人のその水田氏と浅草氏のその制作意欲もそぐことなく、うん、っていうことですからね。
だから才能のコントロールがうまい
ね。
うん、
ああいう人がマネージャーになってくんねえかな。
ね。
同意。
すごいな。
はい、そう
です、はい。でですね、猫パラのココナッツは、
うん、
猫パラの中でも、割とスタイルいい方で、
うんうん、
肌がちょっと焼けてて、
うん、
割とガサツな、
うんうん、
手先も不器用なんですけど、
うんうん、
でも、なんか実はそこにちょっとコンプレックス抱いてて、一人称が僕で、
うん、
でもう一人いるなんかちょっとねライバルキャラじゃないんですけど、うん、なんか仲良く喧嘩してるキャラがいるんですよ、
うんうんうん、
だからね僕ねそういう感じのね関係性というか
仲良く喧嘩トムとジェリーじゃない
だからねもう分かりやすい分かる人にはもう桜大戦のあの、うん、カンナとスミレの関係性みたいな、
なるほどね、
とかいて、それのもう、なんかね、色も黒いし、スタイルもいいし、背高いし、本当にカンナなんですよ。
うんうん、
で、その二人の、あまりにも喧嘩するからっていうんで、
うん、
決着つきましょうみたいな感じのことをやるんですよ。
うんうん、
で、まあ他の、猫たちも、各チームに参戦して、一回目にやるのが、ツイスターゲームっていう。
それさ、視聴者のことを分かってる。
で、なんかいろいろあって、最終的に、いつの間にかサスケみたいなゲームが出て、できてて、どっちがクリアできるかみたいな。
だんだん、話がでかくなってくる感じがある
いつの間にこんなんできた、まあ、金持ちだからいいのかという、はいはい、なんかその辺のなんか頭見れずに考えれる中でも、やっぱりこういうキャラっていうのがすごい良かったですね。
今ちょっと画像を見たんですけど、はい、これはエロいね。
エロい。オットアイだ。
そうそうです。オットアイですね。
オットアイ、ホットパンツ。
うん。
うん
でね、猫パラの中でもね、メイプルっていう、
うん、
猫パラにもメイプルちゃんって出てくるんですけど、もう振りだけじゃなくて。
はいはい、
もうちょっと悩んだんですけど、
うん、
メイプルちゃんっていうのは割とお嬢様の感じのキャラクターで、なんかデスワみたいな感じのキャラクターで、ちょこちょこ、ちょっとおもらしする
っていう。ちょいちょい、なんかバラされたりしてた、ね。そうそうですね。
この子がおもらしすんの？
ね、ちょこちょこおもらしするん
です。え、見ようかな。
でもどうしよう、猫だから。
そう。あ、そうですよね。
でも動物の放尿好きなんだっけ。
あ、すごい写真撮ります。
ここが異常性欲者。なんだ。
ちょっとだけですわ。
でも漏らして
る。いいな。
漏らしてるんです。
はい。
言っちゃってんだ。漏らしてないとは言わないんだ。うん、
隠したいんですけどね。トイレに行こうとするシーンがちょこちょこ出てくるっていう謎のそのままのシーンは出てこないですよ。
うん、そりゃそうだ。そりゃそうだ、うん。でも猫だからなあっても。
別にやってやっていいんだ。
砂場とかで、うん
はい、
砂場とかでしてもらっても、
うん、いいんですけどね。
全然いいよ。
普通に公衆トイレみたいなところに入っていっちゃう。その公衆トイレも不思議で男用のトイレがなぜかないんですよ。何この世界と。
世界がすごい。
男のいないとか。
どういうことと思ったんですけど、主人公いるんですけど男は。うん、で3人目が棒振りの、うん、ミーっていう。
はいはいはい、
ですね、遠征の国っていうギルドの、だから主人公たちのメイプルちゃんとかのいるギルドじゃなくて、いわゆるちょっとライバルみたいな、
はいはいはい、
その、ゲームの中でも、2位につけるぐらい大きいギルドのギルドマスターで、
は
い
うんうんうん、
もうカリスマ的な指導力を持つ。
はいはいはい、
すごい。
赤い髪の。
そうですね、はい。
ああ、でも松崎好きそうね。
で、まあ、その、うん、まあ、もちろん実力もあるんですけど、
うん、
あるんですけど、うん、その、メイプルちゃんと、戦って、結果、メイプルちゃんの方が勝って、ミーちゃんが、 まあ、やられるっていうくだりがあるんですけど、
はいはい、
そのやら、一回やられて、またあの、ログインというか、復活というか、するときに、うん、悔しいって言って、あの、めちゃめちゃ、泣き出すというか、一人になって、で、まあ、そのギルドの仲間が、大丈夫ですかって言ったら、大丈夫だ、みたいな、この二面性っていうんですか、
はいはいはいはいはいはい。
確かにそのカリスマ的な指導力を持ってるかもしれないけど、実は多分違う感じなんだろうな。うん、だから、多分その、プレイしてる、そのゲーム内のミーちゃんの、姿しか見てないので、うん、現実の姿は見てないんですけど、多分ちょっと気弱な感じの子なんだろうなっていうのが、見えるその一瞬で僕は決めましたね。
ちょっと無理してる。
そうですね。
見受けられるという、はい
はいはい。なんか気づけば、あれよあれよという間にこうなっちゃったみたいな感じもちょっと、
はいはいはいはい、
そういうのとかあるのかなとか思って。
なんか想像が膨らむキャラ。
そうですね。
はいはい、
これも、2期も確か決まったので。ぜひね、ちょっと、はい。
なるほど、なるほど。
っていう感じで、ミーですね、
はい。結構他で、なんか、これも、ちょっとギリギリ漏れちゃったな、みたいなのってあったりします、
は
い、
僕、エリピオさんですね。
あれも、ちょっとわかる。
ただ、うん、あのファンに疲れたら、ちょっと嫌だなが、ちょっと勝っちゃって。
だってあの人いるから、マイナちゃんに、
マイナちゃん、
ね、あんまり、
ファンがつかないっていう。あとやっぱ重いなっていうのもあって、
うん、
外しました
、ね、ちょっとねエリビオさんねやっぱ怖い瞬間があるのよ、
うん、いやマイナの気持ち分かりますもん、うん、いやもう気使うわって
逆にあれを受け止めるマイナちゃんはすごいなっていう
鈍感力なのかね、うん、心の器の広さなのか、
うん、俺ね、はい、結構ねドロヘドロのノイが実はあったんですよ、うん、
ああ
いう、まあ、あれも背高いキャラですし、
はいはいはい、
なんか人懐っこい面もあったりするじゃないですか、うんうん、でも俺ねあの過去回想で、もうちょっとで悪魔になるって時かな、はいはいはい、角も生えて尻尾も生えて、うん、で、そうそうで真のとこ来た時に、はい、まあ、マスクかぶってるんだけどすごく女の子っぽい服着てた
そうですね
あの釣りスカートみたいな、
うんうんうん猫娘みたいな
そうそうそう、う
ん、
でがっつりこうおっかないマスクして、
うんうん、
あれがすごく可愛くて
あわかります
ちょっとねだからノイは結構来てたんですよう
ん、
うん、ノイね
そうねノイは、うん、
そこのあのミサさんの レース場で
レース場で
割と頑張って走ってたんです
ねほんと鼻差ぐらいのことですよね、うん、多分、うん
でもドロヘドロの中で二階堂もまたいいからね、
うん、
餃子作ってくれるってやっぱ餃子作ってくれる女の子ってすごいと思う、
うん、
僕は嬉しい餃子作ってくれる女の子
強いですしね
強い
の
おまあでもいろいろあるからね
そうですね
あそっか心ちゃんも入れれなかったんだ
うん
ギリでランウェイの
あ
結構僕の中では来てたんですけれどもね、
うん、あの大きい子
そうそうそうそうそう
そう
悩むな、うん、こんくらいしか名前出してあげられないけど申し訳ないな
全部言ってたらキリないですからね、
ねはい、じゃあそういうことでですね、
はい、
プラスワン、
プラスワン
こちらを発表していきましょうか、
はい、
我々が今期の、まあ、男性キャラ、
はい
うん
まあ、好きなキャラです僕、
うん
はいはい、
僕も好きなキャラです、
はい、
じゃあよろしいですか、
はい
名前をじゃあ、はい、いう感じですね、
はい
じゃあ、今期の、
はい、
そうですね、今期のプラスワン、せーので行ってみたいと思います。
はい、
せーの、小遊三さん。
あ
れ
被った。
君たち。
あれ被った、あれ被った
俺、熊笹さん。
僕も熊笹さんです。
あら。
俺もう、めっちゃいいや
ん。めっちゃいい人ですよね、あの人。
うん、
いや、で、そう、めちゃめちゃ好きなんですよ。
うん、わかる。
お前らちゃんと内面見るな。
あれ
いや、
三浦さんは
三浦さんは
僕、暗黒破壊士くんの、暗黒破壊神のセリくん。
ああ。
本当に可愛いよ。あんなツッコミで気苦労することないよ。ちゃんと俺が横にいたら全部フォローしてやる。もうセリくんツッコまなくていいし、なんだったらセリくんボケて。気持ちよくボケて。
それ
気持ちよくツッコんであげるから俺がっていう。
それはあまり意図組めてない気もします。
じゃあツッコミはね、気を使うんだよ、君たち。君たち。
いや僕らもツッコミですから
そうかあとね、うん、クリムは僕はもうアルファ枠で
いや クリムはもう、
うん、そうね、
もう電動じゃないですか。
そうだね、
うん、そうですね、
クリムはねもうしょうがない。クリム入れちゃったらもう他の男性キャラが一掃されちゃうから、
クリムはもう性的に見てますもん、
ね、今季一番性的に見てたクリム君を。なんだろう、あんな子があんな店でどんなことしてんのっていうのが、
で、あんなのついてんでしょ、
そうそう
ね、
あんなのこんなのもついてるんでしょみたいな。いや
いや、でもね、熊笹さんはね本当にね、エリピオさんとは対照的に、うん、こういうファンがいてほしいと思うし、
本当になんかもう言ってることにグッときちゃうんですよ、うん、毎回なんか、
そうそうそう、人間力でかいよね、
うん、歴史とかね、うん、あと僕緊張したりすると、うん、太ってる後輩を、うん、横に連れてきて、うん、ちょっと抱きつくっていう、好きだ、心が落ち着くんですけど、
一歩間違ったらハラスメントですけどね。
でもまあそれも分かってる後輩なんで、だから僕ね、太ってる後輩好きなんですよ。
ちょっと熊
田
さんは
後輩なのかな、
分かんないですけど、うん、
でも安心、松崎より若いかもしれないな、
下手した、
下手した、まあそうですよね、う
ん、ね、だから我々なんだかんだって年いってますからね。
そうなんですよね。
だからそこのなんかすごいね、安心感みたいな、
年下の後輩として言ってるっていうのもなかなかのものありますけどね。
僕はもう人間としてやっぱ素敵な人だなって、うんうんうん、こんだけまっすぐ応援できて、うん、なんかかっこいいな、
だって気配りできるよね、うん、だから、はい、そうそうそう、エリビオさんが行けない時はちゃんと
マイナーのとこ行って、
そうそうそう、代わりにっていう、うん、
めちゃめちゃいい人だな
この
人
って、ね、そう、
よくエリピオさんみたいな、唯一じゃないですか、元井くんと、
うん、そうそうそう、
エリピオさんなんて誰も仲良くないんだ
けど、確かにね、熊田さんいなかったらね、エリピオさんはここだったと思う、と思うよ。
あと元井さんの妹もよかったな、
わかるわかる、
いいね、
あの子はいい、うん、まあじゃあそんな感じですかね、まあ、ということでですね、はい、まあ来週もまあ、前期というか、
まあ、まあ、ね、まあ、A パートでもその話しましたけど、
はい、はい、まあ、
来週もまたお楽しみということで、う
ん、はい、なんかそちらの方でということで、ということで、以上、2020冬アニメ3プラス1の発表をお送りしました。はい、ということでですね、では、ツイッターを読んでいきましょう。
はい、
ロリとロリババアのどっちが好きと問われた後の反応、これがゼックってやつか、これあなたですよ。
面白かったな、あのリアクション。
そんなこと聞かれるとは思わないじゃないですか。
確かに、確かに。
39年生きてきた。
ここでしかない質問で。でもこれ、あなた面接でこれ言われてたら、入社面接で言われて、あんなゼックアウトですよ。
そうですよね。
面白かったな。
どこに入社すんだ
って。とんでもない声出てたもんな。あった。
何オクターブか高かったよね。
そうですね。
ガラス震えてたもん。はい、あ、次もありますね、はい、ロリババとロリどっちが好きかと問われた時に出したドイチューさんのえがツボで、あと聞かれたから語り始めたのに危険を察した三平さんのドイチュー黙るも
本当ですよ。
確かにあれは後で聞いてね、俺もむちゃくちゃだわと思って、でも多分危機を感じてたんだと思う。
あのまま走らした
ら走らしたらもう前に立ちはだかった。止まれドイチュ
ー。優しさで止めてくれたんですよ。
一個も成立してない下りでしたね。
確かに。はい、じゃあ、次ですね、はい、配給28巻まで無料で読めるので、
あ、そうなんですか、マジで、
あ、ちょっと読もう、
どうなんだろうな、うん、もう終わってるのかもしれないですけどね、
は
い、
ワンピが伸びたでしょ、
うん、
あ、じゃあちょっと調べてみるか、そうそうそう、じゃあ、それが読めるので、はい、読み返してたら、20歳好きな女子マネー特集で三平さんが言ってた、俺は清子さんの前では女子でいたいという発言に共感しかない。八千さんが1年生だから2年生女子マネーになりたいって、
なるほど、
すごい贅沢な。
八千さんまで狙ってるでしょ。
そうそうそう、そう、間に入るんだよ、
うん、いい、ちょうどいいところですよ、2年生って。作詞だな、
うん、三平さんコミケ残念でしたねって、まあね、あのコミケ中止になっちゃいましたけど、まあ、ね、
はい、
うん、まあ、このね、うん、長期生だとやっぱり、うん、まあ、ここは、ね、まあ、いろいろ、
いや、だから開催しても、うん、多分行かなかったかなとも思うんですよね、
正直俺も、うん、まあ、比嘉君とそんな話はしてたのよ、まだ正式発表になる前に。うん、
はいはいはい、
まあ、ちょっとこれは、うん、まあ、うん、
まあ、本当不特定多数の人が来る、うん、そうそうそう、バーですからね。
まあ、ただね、あのカタログはもう販売するっていう話もあるので、まあ、ちょっとそのコミケ支援じゃないですけれども、うん、実際 何もない時にコミケの方見て、逆に気持ちに余裕ある時見ると、
多分確かに、
あの今までこう逃してたものに出会える、サークルさんに出会えるかもしれないんでね。
だから次相当ですよ、もう
だからちょっとね、まあ、僕もあのカタログはあれ4月11日発売だったかな、うん、なんかあの買ってちょっとその時期は読んで過ごそうかなと思ってる、うん、
ロム版は販売されずに、あの紙版だけ、冊子版だけらしいですね、う
ん、はい、まあ、そんな感じでですね、うん、まあ、コミケも、まあ、その次回の開催に、うん、期待したいと思います。そうですね、はい。で、あとですね、こちら、行くはずだったライブが中止になっても、二次祭が毎週更新されるおかげで、心を強く保っていられます。ありがたい、ありがたい。嬉しいですね、こういうこと言っておると。まあでもね、いろんな状況ですからね、
正直なとこ、まあ、もしかするとね、
どうなるかっていうのもあるんですけれども、まあちょっと続けられる限りは、
ね、まあ
ちょ
っと。もし、まあそうなっても、なんか考えたいですけどね、う
ん、なんかちょっといろいろね、あの内々ではいろいろ考えたりもね、うん、してますんで、なるべくちょっと二次祭ヘルツの歩みは止めないようにしたいと思ってますんで、うん、
頑張ります、
皆さんもご支援よろしくお願いします。はい、ということでですね、告知はこれか、ニコニコチャンネル、はい、はい、ニコニコチャンネル、二次元再大社の夜のアニメ実況、メンバー3人がおすすめ、するアニメのおすすめ回を実況してますと、はい、でアニメを一緒に視聴するとコメンタリー番組になりますということでですね、まあ、こちら有料ではありますけれども、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いしますということで、まだまだっていうか、生配信のね、アーカイブも、はい、見れますんでです
ね、
はい、登録すれば、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。で、まあ、日にち決まってないですけれども、はい、なんとなくこの時期くらいにまた生配信やろうかなみたいな話も
あります、
ね、はい、進めてますんでですね、
楽しかったんで、
はい、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい、そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まれ、こちらのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第223回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、
ああ、コミケか。でも
そう、ね、
カタログチェック好きだから割と楽しい。
そうね、逆に何だろう、いつも割と最近はね、カタログチェックがねギリギリになってたりしてね、うん、なんかまあ買いに行ける行けない別としてね、うん、なんか心残り当日で迎えたりするんで、
だから、ね、だからいつも初日とか見ないんですよ僕、うん、なんか3日目しか行かない時とかだから全部見ようと思って。
結構ね、まあ、特に冬コミなんかは終わった後に正月とかって、まあ、ちょっとこうカタログ見たりするのよ、冊子版とか、うんうん、そうするとね意外と面白かったりする。あ、なんかいやこんなのもあんだ、
マンレポとかね、
そうそうそう、
すごい面白いんだよ ね、
ぜひぜひ読み応えあるんでね、うん、はい。